栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は栃木県立リハビリテーションセンター理事長山形孝則先生にお話を伺います。今日は1月1日ということで、先生明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。栃木県立リハビリテーションセンターの山形です。今日はよろしくお願いします。
今週は先生が代表理事を務めになっている栃木子ども医療支援プロジェクトについてお話を伺っていきます。改めてなんですが、このプロジェクトとはどんな思いで立ち上げたんでしょうか。
はい、2023年9月に立ち上げました。きっかけは新生児スクリーニングを拡大していかなければならないという思いからです。目的は栃木の子どもたちの健やかな成長に寄与したい、その一環として子どもの医療、母子保健に関連する事業を支援したいということです。医療としては保険で承認される前の取り組み、行政で取り組んでほしい課題について行政の動く前から支援していきたいというようなことで考えています。私が懇意にしていただいている医師、経済界の方々や文化人たちにご相談させていただき、賛同を得た方々に理事になっていただき発足しました。鹿島田さんや当番組のスポンサーである栃木放射線の西根社長にもご参加いただいております。
はい、我々も理事として参加させていただいております。栃木子ども医療支援プロジェクト事業についてどんなことをやっているのか、先生から教えていただいてもよろしいですか。
はい、我々が実際に取り組むということではなくて、課題に取り組んでいるグループ等に対して資金面、技術面でサポートしたり、講演会などの広報活動を考えています。実行にあたっては皆様のご支援、ご寄付をぜひお願いしたいと思います。
新生児マススクリーニング事業への支援がきっかけだったと伺っております。
はい、脊髄性筋縮症っていう、生まれた後に筋力がどんどん低下していき2歳前に亡くなってしまう病気があります。その画期的な治療法が出まして、早期に治療すると普通に生活できるようになっていきます。そのための新生児スクリーニングを広めたいと思いました。その病気のスクリーニングは栃木県がやってくれることになりましたので、当プロジェクトとしては支援しておりませんが、他にもスクリーニングが必要な病気がありますので、その支援を実施しました。詳細については1月29日お話しします。また2月15日土曜日には講演会を企画していますので、ぜひご参加ください。
この他にも支援された事業がありますよね。
栃木リハビリテーションセンターで診療している中で、やはり多いのは神経発達症、いわゆる発達障害です。その中でも対応が難しいのが自閉スペクトラム症ですね。自閉症は他の人とうまくコミュニケーションが取れない、周りの状況を判断して行動を変えていくのが難しい、こだわりが強くて修正が難しいなどが特徴で、ご家族もどう対応していいか分からず、つい怒ってしまい途方に暮れている方もいらっしゃると思います。怒ると余計行動が悪くなったりすることもあります。そういう親子に対しての対応の仕方を指導する治療法の一つとして、親子相互交流法 PCIT という方法があります。大まかに言うと、親が子どもを遊ばせている状況で治療者が別室から見ていて、親に対応法をイヤホンなどを通して指示することで、問題行動への対応の理解や行動を変容させるという心理療法です。一定の効果が示され世界的に広まりつつありますが、栃木県ではこの療法を病院、児童支援施設、児童相談所などがネットワークを作り実施する体制が作られてきています。我々はこの事業にも支援しています。
はい、その他の事業についてはいかがでしょうか。
現在具体的にはないんですけれども、自分から動けることは限られておりますので、子どもたちのために頑張っている方々を応援していきたいと思っています。具体的内容、難しいところもありますけども、子どもたちにとって気になっていること、あるいは社会で問題になっていることはたくさんありますね。不登校、ゲームやスマホ、ネット中毒、睡眠リズムの崩れ、いじめ、ヤングケアラー等々。
なるほど、こういったことが連鎖していることも多いですよね。
そうですね、ゲームやスマホの依存になってくるとやめられなくて、やめさせようとすると怒る、睡眠時間が減ったりずれてきて朝起きられずに学校に行けなくなるなどということになってきますね。これを議論しますと何時間も必要ですので、今日は簡単に触れるだけにしますけれども、とにかく一度ゲーム依存、スマホ依存になってしまうとやめさせるのがとても難しい。そのために子どもたちがゲームやスマホ、ネットに触れる時間をなるべく遅くするべきで、 できれば10歳過ぎ、中学以降とか高校からとかでもいいんじゃないかと思うんですけども、まあ、他の子たちがやってて自分だけできないと仲間外れになることもあるので、地域全体、学校全体で取り組むとかもしてほしいかなと思っています。
オーストラリアでは SNS を子どもたちに禁止する法案も議論されているということで、こういった流れというのは世界的にこう潮流になっていくのかもしれませんね。
そうですね、まあ、子どもたちだけじゃなくて大人たちも中毒は多くなってきてますので、まあ、それをやっぱり子どもの時にはなるべく触れさせないっていうことが重要になってくるかなと思います。なってしまってからの治療は難しいですんでね。
今ちょうどお正月休みということで、お子さんたち、まあ、親子の時間も結構ね、たくさんあるんじゃないかと思いますが、お正月の過ごし方だったり親子との過ごし方の中で先生がお考えになることなど何かございますか？
そうですね、まあ、お子さんご家族のびのび過ごされてると思いますけども、宿題も多いでしょうね。
おそらく
宿題ない方がいいですよね。
あ、先生もそうお考えになりますか？
そうですね、宿題あってもあまりメリットないと思うんですけども、まあ、一つはやる気のある子、いろんな本を読みたいとか自分で楽しい勉強したいっていう子たちの時間伸びしろを奪っているような気がしますし、まあ、やろうとしない子は多いと思いますけども、はい、親が注意して怒ったりして親関係が悪くなってしまっているっていうことも問題かなと、正月早々ね、親子で喧嘩しないでいただきたい。
確かにそうですね宿題がきっかけで親子喧嘩って多いかもしれませんよね。
うん、そうですね。ただ宿題なければいいっていうことだけではダメだと思いますんで、やっぱり家族で子どもと遊んだり関わる時間を増やしていくとか、夏休み冬休みのような長期の休みには子どもたちが楽しいことができる学びの場とか、運動サークル的ないろんなことができる場っていうのを充実させていくことも考えなければならないでしょうね。まあ、今タブレットでの授業とか宿題をするなんていうのも進めているところもあるようですけども、タブレットがいいっていうわけでもなくて、でそれもかえって人付き合いを減らしたりして登校機会が減るっていう話も聞いたことがあります、まあ、家にタブレットは持ち帰らさない方がいいかなと思ってますし、まあ、本当に学校の先生方も人手不足とか聞きますし、お忙しいんでしょうけど手が回っていない子どもをよく見れてないためにそういうのを使ってる場もあるかもしれないですけどもね。ただ学校も画一的にしようとしていたりとか、校長以下上下の規律が厳しくて現場の先生がのびのびできない、時間がないとかいろいろあるようです。まあ、学校も楽しくして学校に行きたくなるっていうようにぜひ考えていただければと思います。まあ、あの子ども医療支援プロジェクトからはちょっとずれましたけども、はい、まあ、でもそういうことも視野に入れていろいろと子どもたちのために頑張っていきたいと思います。まあ、地域の皆さん、行政との連携も含めて何ができるかを、もう本当に子どもたちのためにいい環境ができるようみんなで協力していけたらなと思っています。はい、ぜひよろしくお願いします。
ぜひ、あの気になった方は栃木子ども医療支援プロジェクトというウェブもございます。お正月ということでぜひ親子の楽しい時間、お友達との楽しい時間を過ごしてほしいですね。今週は栃木県立リハビリテーションセンター理事長山形孝則先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。